Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？ガマの健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年1月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは漫画家の広金健志さん。その後編です。団塊世代の行方は。
Let's get knowledge with fun。
さあ、今回のエキスパートは漫画家で団塊生活転ばぬ先の爪楊枝の著者、広金健志さんです。さあ、続いては団塊世代が社会に与える影響ということについてもちょっと、お話しいただきたいんですけども、団塊世代の方がこの一遍に、リタイアするという状況になって、日本の経済に与える影響っていうのはどれほどのものなんですかね。
これが一遍にかどうかっていうのは分かんないですね。700万人、3分の1だと200数十万人なんですけども、半分は女性なんですよ。
そうですね。
で、僕らの世代でですね、60まで勤め上げて定年を迎える女性ってのはおそらくカウントできないぐらい少ない数字ですね。
でしょうね。
というと、団塊の世代のですね、半分はですね、すでにもう夫とリタイア生活を送ってるっていう可能性が高い。そうすると残り半分の男なんですよ、これが全員サラリーマンかというとそうではないです ね、
そうですね。
自由業の方もあるし、商店の経営してる方もいらっしゃいますし、
そうですね。
そのサラリーマンを考えると、このサラリーマンがですね、60歳まで段階定年まで勤め上げてるかというとそうでもないんですよ。でその60定年制を敷いてるような会社ってある程度の規模の大きな会社ですよね、ほとんどがそうじゃない小さい会社であるということになると、そこまではいない。
だからじゃあかなり絞られてきますね。
絞られてきます。だからそんなにどっと大量というイメージでもないんですが、さみだれ式に、徐々にざーっとリタイア生活に入ってくることは間違いないですね。
でもやっぱりその元々のパイが大きいですから、やっぱりその経済に与える影響というのは相当なもの。
経済に与える影響というのはですね、この数なんですよ。で、団塊の世代というのは常にこう、そこにたくさん人があるということは、そこにたくさんのマーケットがある、ということですからね。だから今まで日本の戦後の日本はですね、その団塊というマーケットにこういつも照準を合わせながらこう動いてきたということですね。僕らが生まれた時にはベビーブーマーっていうことがあるし、受験の頃は受験戦争、そして我々がですねサラリーマンになって猛烈社員となり、それからちょっと30ぐらいになった時にニューファミリーという新しい家族像っていうのができました、最近ではその定年という問題に対してマーケットが全部動いてるわけですよ。でこれから我々が定年になった後、そこの団塊の世代マーケットというのが新しくこうできて、そこには例えば音楽であったり、芝居であったり、それからいろんな商品企画がですね、みんな60歳以上の人に向かって作られるっていう可能性はありますよね。例えばラジオ番組、FM はですね、比較的若い人が多いんですが、 AM ラジオの場合は本当に今リスナーのコアが60歳ぐらいなんですよ。で団塊世代というのは実は昔のながら族といいますか、深夜放送ファン、深夜放送を聞き始めた最初の世代ですから、ラジオを聞くことに関しては全然抵抗ない世代ですよね。
非常に親近感ある、
それがこの定年になってテレビをつけると若い人向けの番組が多かったりすると、なんとなくラジオに戻る、深夜戻る、おそらく深夜団塊向けの、ものを作ってくる。それから音楽もですね、実は団塊の世代っていうのはですね、新しい音楽をあんまり好まない。カラオケに行ったって古い歌ばっかり歌うと。で新しいものを受け入れたくない気持ちはないんですが、人間っていうのは自分の一番感受性の強い時に受けたものが影響がずっと続くんですよ。
そうですね。
例えば映画生涯ベスト10何ですか、と言われていろんな人に聞くと、大概その人が18から25歳ぐらいまでの間に見た映画に集中するんですね、その10本が。ということは音楽シーンにおいてもそうであって、自分が受けた、僕らで言えば、ビートルズとかローリングストーン、エリック・クラプトンですよ、そういう連中の歌、あとは GS とかね、歌謡曲でも御三家とかですね、そういうのがやっぱり好きでカラオケになってもそれを歌う、ということになると音楽もですね、新しいアーティストよりもですね、まだそういう人たちがまだ生きてらっしゃいますから、その人たちの歌をもう一回聴きたいとか、古いコンサートをやりたい、あるいはコンピレーションアルバムを作るとか、そういう方が絶対僕は売れると思いますね。
なるほど、なるほど。
お金を持ってますから。
そうですね、
まあ、1400兆円というお金が塩漬けされてると言われますよね。その人たちのお金を狙ってという言い方はもちろん、やっぱりあの投資関係の商品がたくさん出てきている、はい、それから旅行関係の商品がたくさん出てきてますね、やっぱりそういう人たちもっと使ってくださいという形でやっぱりマーケットが動いてるっていうことですね。
なるほど、まあ、団塊世代のお一人として、その広金さんがご自分が生きてらしてきたその戦後日本社会の移り変わりを見てこう思われることっていうのは、もうすごい、まあ本当にいろんな意味で激動だと思うんですけど、どうでしょう。
あの戦後のですね、経済曲線を見ると、団塊の世代の人生曲線に似てるんですよ。スタートの頃ですね、はい、日本はその戦後、これはまあどん底って言っていいですね、はい、それから立ち上がっていくわけですよ、うん、ちょうど僕らが生まれた頃から、ずっとこうだんだんこう、まあ、三丁目の夕日の時代を経てですね、ずっと経済曲線が上がっていって、僕らが一番その盛んだった30年 40歳代には日本もバブルになって、まあ50半ばぐらいまでバブル行って、それから自分の体にそろそろガタが出てきたな、定年かなっていう頃になると、もうぐーっと経済は下がってきてるっていうことですね。だからできるだけこの、あのなだらかにこう落ちていくことを願うわけですけども、本当に日本経済の曲線っていうのは団塊の世代の、まあ、それだけ大きなマーケットだったというのかもしれませんけども、それとカーブが似てますよね。
あ、じゃあ本当に自分の姿がそこに投影されてると。
そう、日本が一番景気の良かった頃は自分の体も一番動いてて、景気が良かった頃ですね。
あ、なるほどね。まあ、でもそういった移り変わりがあり、その社会の移り変わりを見て、そのどうですかね、まあ、その自分の世代がそれを支えてきたという自負は当然終わりだと思うんですけど、
あの猛烈社員っていう言葉がありまして、はい、あの猛烈社員は実は僕らよりちょっと前の世代ですね。だから我々はですね、はい、猛烈社員にやや距離を置きながら、まあ入った頃は猛烈社員だったですね。
じゃあちょっと上の先輩は猛烈社員の走り。
そうです、そうです。だからちょうど東京オリンピックとか万博とかある日本がガンガンこう復興してる時の人たち、あのオリンピックは高校で、そのあと大学サラリーマンの最初の頃万博ですから、まあその辺の人たちがものすごかったですね。
なるほどね。
もう夜も寝ないでですね、もう本当にうちの親父なんか聞くとですね、あのやっぱり戦争終わって、5年ぐらいはもう本当働いたって言いましたね。
なるほど、まさに猛烈で、まあ今後ということにもやっぱり興味というかね、関心があるわけですけど、その日本社会の未来について考えると、そのご自分が生きてきた曲線が日本の成長と重なるというふうにおっしゃってますが、はい、どうなるんですかね未来。
団塊の世代がですね、バタバタと死ぬのが2030年、その頃日本は死んじゃ困るわけですから、はい、でまあ、その団塊の後に、まあ、どうやって再生 していくかということなんですが、実はその経済ということに関しますとですね、製造業はおそらく中国、インド、ベトナム、東南アジアに集中しますよね。でおそらく日本では製造業ってのはぐーんと比率が下がりますよね。そうなってくると日本はどうやって、まあ、商売するかと、なんで食っていくかということなんですが、知的財産権ということを頑張らなきゃいけない、まあ、つまり特許とかね、そういうものをたくさん作って、そういう特許を、まあ、売って、まあ、ライセンス商売といいますか、そういう形で成り立っていく。あともう一つの核がですね、コンテンツ産業と言われてるんです。でコンテンツ産業って何かと言いますと、まあ、平たく言えば娯楽産業ですね。
はい、
これは10兆円規模の、まあ、業種になると言われてますけども、このコンテンツ産業、コミック、それからゲームソフト、それからアニメーション、これはもう世界に冠たる強いところですよ。それに映画とか音楽とか、映画とか今韓国に負けてますけど、まあ、これも含めて、はい、いわゆるコンテンツ産業なんですよ、はい、これがやっぱり日本を一つ救う一つの、まあ、基幹産業の一つにはなっていくだろうとは言われてますね。どっちかといえば頭で考える商売でやっていかなきゃいけないということでしょうね。
なるほど。
でコンテンツ産業というと、まあ、まさに私の業界なんですよね。
そうですね、おっしゃる通り。
確かに日本はですね、世界に冠たる漫画文化で、そのこの業種を作ってコンテンツ産業においてもすごく影響を与えてるんですよ。例えば映画のですね、興行収益のですね、 約7割ぐらいはですね、うん、漫画が原作であったりですね、アニメーションが原作であったりしてるわけですね、
うん、
だからそれだけですね、あの漫画っていうのは今あの、まあ、国益にもつながる業種である、
うん、
コンテンツオブコンテンツと言われるのがコミックなんですね。コミックを中心にアニメーションができたりゲームソフトができたりしますので、うん、このコミック部門がですね、もうちょっとやっぱり、まあ、自分の手前味噌になりますけど、この業界をですね衰退しないようにしていかなければいけないんですよ。これは国益にもつながることなんです。ただこれがですね今実は少し弱くなっていると。
あら、そうですか。
子供たちの、まあ、漫画もですね少し弱くなって、はい、コミックの売れ行きも落ちてます。
そうなんですか。
まあ、それはですね、まあ、いろんなところに原因があるんですけども、まあ、要するにもっと楽しいものがたくさん出てきたということですね。ゲームであったり、まあ、携帯であったりですね、あのこう止まってじっと動かない絵を見るよりもやっぱり動く方が情報の方が楽しいし、
うん、
それから特にゲームなんてのはですねストーリーを読み込んでいく、心のもあの、まあそのまあ、芸術的な心を養うとかですね、そういう方の楽しみじゃなくて、ハラハラドキドキの反射神経的な楽しみなんじゃないですか、これは果たしていいことだろうかということなんですよ。
なるほど。
やっぱり子供の頃はですね、漫画でも何でもいいです、映画でも小説でもいいから、そういうもんを読んでですね、そのもっと上層教育的なところの分野をですね、豊かにしていかないと、ハラハラドキドキだけで子供の時にそのスリルを味わってきただけだったら、将来その次のコンテンツ産業を作る時にどうなんだろうかっていう心配がありますよね。
なるほど。感情を移入できる方のものがもっとやっぱり元気になっていかないと、
そうですね、
まあ放出する方も大切だろうけど、うん、ちょっとそれだけだとちょっと心もとないぞと。
Let's get knowledge with fun。
さて、あの広金さんの代表作のうちの一つは、島耕作シリーズなわけですけども、はい、現在は、島さんは専務になってらっしゃる。
それとあと主任っていうのもあるんですよ。ヤング島耕作っていうのがありました
し、ね、はい、
これはまあスターウォーズで言うとエピソード1とか2とかっていう前に遡ってやるんですけども、はい、
うん、
今それでは主任島耕作、
ね、はい、
主任と専務と今 2枚か
も。じゃあちょっと時間の流れ2つあるということですけど、
はい、
専務の方は今年齢で言うと
私と同じに設定してますんで、うん、昭和22年生まれの、
お、じゃあ今年60歳、
今年60歳です、ね、
還暦。
そうです。まあ、島耕作は大企業の専務ですから、うん、60定年ではないと思いますね。62とか3とか
になるでしょう。まあ、役職定年かなという感じですけど、はいはい、でもそうですか、島耕作モデルは広金さん。
いや、そんなわけない。そんなことはないです。ただね、あの、まあ、僕のちょっと友達でね、
はい、
あの島耕作のように爽やかで、
うん、
女の子に非常にモテたやつがいるんですよ。
は
あ
は
あ、今あの本部長というね、ある会社のというか M 下電機というね、
もう大体分かっちゃいましたけど、
はい、そこの、うん、今でも付き合いがあるんですがね、うん、あの今は変わり果てましたけども、まあ大体そいつのイメージが最初はありましたね。
あ、なるほどね。そうですか。島耕作の今後はどうなるんですか。
それをね、うん、どうしようかと実は考え、
まだ、放送中。
いろんな選択肢がありましてですね、まあ、このまま、出世していって、うん、社長島耕作っていう形になる。それだと社長は定年ないですから、
うん、
100歳まで生きれば100歳まで できますか。法的にはね。
もしくは会長島耕作、
会長もありますしね、そうなって続けるという方法と、うん、それからやっぱりあのほとんどの人はですね、うん、団塊の世代はリタイアして第二の人生を送ってるんで、うん、まあ、定年島耕作。それからあとボランティア島耕作。
ああ、なるほど。先ほどの話もありました、
ね、あと定年した後新しく会社を立ち上げるベンチャー島耕作っていうのがありますね。
ほ
うだからあと大臣島耕作っていう選択肢も
考えた。大臣、
え、
大臣って、え、あの大臣、
そうなんです、
内閣の一員の大臣。
そうそうそう、はい、大臣はですね、国会議員でなくてもできるんですよ。
あ、そうです、民間から登用と。
川口大臣は、はい、あの用紙会社の常務からですね、うん、
はい、
あの大臣になられましたね。
外務大臣やってらっしゃいました、
はい、だからそういうことだってあるわけです。民間登用があるんで、あの、まあ、島耕作の場合はですね、うん、中国とかインドの、まあ、実情、まあ現場を知ってる人間として、
うんうん、
あの交渉力もあるという形だと外務大臣もありかなという選択肢を考えたんですけどね、はい、
なるほどなるほど、
出版社が辞めた方がいいんじゃないかな、うん、
じゃあちょっとそれ大臣登用がちょっと頓挫中という感じ。
そうですね、あのこれね書いたら読者から大臣になるのを期待してますってハガキもたくさん来るんですよ。
お
だからそのね構想もないこともないです。
それもね読みたいですけどね、
まあ、大臣の場合はそんな長く続くわけじゃないですから、改造があったらもう一回元に戻っちゃいます。 ますんでね、だからまあ1年ぐらいとか2年ぐらい大臣島耕作これで引っ張ってもいいかなっていう気もしないではないですね。
なるほど。
あのかつて僕梶龍介の儀っていう漫画を描いてまして、はい、うん、政界とか外務省とかその役人とかにもさその時にできたパイプが今でもありますんで、
はいはいはい、
まあ、外務大臣になって話はいくらでも取材はできるんですけども、それになると本当にあのイラク問題から北朝鮮問題から台湾問題が大変なことになりますよね。
であのそれも読みたいな。
そうですね、
ちょっとなんとかね、ちょっと実現を、まあ、期待しながら
何になるかまだ自分も決めてないっていうところですね。
そうですか。いやでも島耕作ってすごいですよね。
あの漫画はね、うん、最初のスタートはオフィスラブなんですよ、テーマが。だからなんかね、最初の読み切りオフィスラブの読み切りシリーズやってる頃は、うん、まあ、こいつはいろんな女の人とね、うん、いいことしやがってみたいなことがありましたが、うん、その週刊連載にするようになって、まあ、そんなこっちゃいかんだろうと、もっとあのちゃんとしたスーパーサラリーマンという形でガラッとこう性格は同じなんですけども、うん、まあ、コンセプトを変えてですね、
うん、
ちゃんとしたサラリーマンという形で、しかもリアルに描こうということになったんですね。サラリーマン漫画っていうとたくさんあって、例えばあの鶴バカ西とかサラリーマン金太郎とかもサラリーマン漫画なんですけど、あれは非常にコミカルな感じで描かれてますよね、はい、現実的ではないっていうんで、もっと現実にやる。でしかも僕は3年間のサラリーマン経験があるというので、まあ、たった3年間っていうのもなんなんですけども、まあ、その時の経験を生かして描けるということで、まあ、リアルなサラリーマン漫画という形で、まあ、新しく分野を進めたわけです。そうするとエンターテインメントだけじゃダメだろうと、情報も入れたらどうだっていうんで、あの漫画の現在のスタンスはですね、エンターテインメント 50%、 それから情報 50% という形なんですよ。だからインド情報とか中国情報とかいろいろ盛り込まれてますけど、はい、あれは現場に行って調べていろんな人と取材してですね、かなり正確なことなんで、あの企業ですね、これからインドとか中国に行く人はですね、人事があれを読ませてるという会社もあるんですよ、ね、
おー、なるほど。
これでちょっと頭に中国のビジネス状況を頭に入れていけっていうふうにね。
なるほどなるほど。そうですか。まあ、まさにコンテンツオブコンテンツの、ね、
そうですね、
極みという感じもしますが、はい、さあ、まあ、そんな島耕作の行方も非常に気になるところですけども、あの広金さんご自身としては、
はい、
その漫画家広金健志としてはこれからやっていきたいことっていうのはどうなんですかね。まだまだやり足りない。
そ、まあ、本音を言えばですね、うん、もういいかなっていう感じがあるんですけど、でもね、あの僕らの業界は10年ぐらい先輩に時はその先生、
はい、
グループ、
はい、
藤子不二雄さんとかですね、
はい、赤塚さんだとか
赤塚さんとか、はい、あのそういう人たちがですね、あの藤子さんなんかまだ元気で頑張ってらっしゃいます、うん、で、はい、斉藤隆夫先生も時はそうグループじゃないんだけど、うん、70いくつでまだ書いておられますし、そういう千葉哲也先生も書いておられます、うん、そういう諸先輩がですね、まだ健在なうちにですね、俺とか例えば川口海二とか三丁目の夕日の西岸良平がですね、はい、やめるわけいかないですよね。
なるほど。
で、あの人たちがいるんだから、まあ、俺たちもやんなきゃいけないなっていうんで、うん、まあ、漫画描いてますね。
なるほど、なるほど。
だけど、今、新しい漫画を描くほどの、もう、私のキャパシティというか、時間がもういっぱいいっぱいなんで、新しい作品を描くとしたら、何かが終わらなきゃいけないっていう状態ではあるんですけど、
ね。なるほど、なるほど。まあ、でも、これが終われば、じゃあ、他に何かやってみようかなというものはいろいろとストックとしては、
うん、まあ、あのそうやってよく聞かれると、とりあえず、うん、あの時代劇と答えることにしてるんですけど、あのいやそれは本当に興味があって、
時代劇、
うん、まあ、時代劇っても平安時代とかじゃなくて、
うん、
あの江戸時代なんですけども、うんうんうん、江戸時代っていうのはある種確立されたサラリーマン社会ですよね。まあ、武士というのは公務員でありですね、うん、あの例えば大棚、大きな越後屋とかそういうとこは本当にサラリーマンで、
うん、
番頭がいてそれが常務だったりとかするわけですから、うんうんうん、そういうサラリーマン社会を描きたい。しかも公務員の場合はですね、本当はですね、武道をやってるけどそんなに強くないと思いますよ。やっぱり勉強してなるわけですから、
うん、
外腰に刀は刺してるけども、おそらく抜いたことのない人がほとんどだと思いますよ、
うん、
実戦で、
うんうんうん、
江戸時代は平和な時代でしたから、
はい、
その公務員がですね、街の中でちょっとヤクザ者に絡まれて、
うん、
でその時に自分のメンツを怪我された時に抜かなきゃいけなくなった時の心境ってのはどうなんだろうかとか、うん、面白いシチュエーションがいっぱいあるんですよ。
なるほど、なるほど。
藤沢周平さんなんか描かれてますけども、うん、そういうあの戦わなきゃいけない、命をかけて戦わなきゃいけない、本当は怖い、でもメンツもあるみたいなとこは書き切ってみたい感じがしますね、
うん、あ、なるほどね。そうですか。じゃあそれもちょっとキャパシティに余裕ができてきたら、
できたらやりたいですね。
漫画以外でこれからやっていきたいというようなことはどうでしょうね。 何か思いつくものはございますか？
広金健司のゴルフ100番勝負いろんな有名人と女優さんが特にですね、吉永小百合さん第1回目はゴルフしてみたいですね。
それは相当なんかこう腰勝ってませんか？大丈夫ですか？
いや混ざってますけど、でそのイラストでね、イラストと文章でこう毎週やるといいですね。いやいやこういう仕事はしてみたいですね。
そうですか。まあ本当に今年何度も申し上げて恐縮ですけど、還暦におなりになる とはとても見えないですけど、
ありがとうございます。
いや、
ま
あ、なんでそんなにお若いんですか？
やっぱ漫画家って日に当たらないからじゃないですかね。結構みんな若いんですよ。見た感じ、はい、やっぱりね、外に歩いてて日に当たってると見た目なんですけども、うん、ちょっとシワがたくさん刻まれたり、その全く逆でずっと部屋の中に閉じこもってもやしのような生活してると肌とかもそんなにいかないし、まあ、白髪もあんまり出ないですよね。
いやいやいや、
漫画家は確かに若いですよ。そうです、周りを見ても、
はい、いやでもやっぱりその外見のみならず、あのやっぱりこう内なるものが非常に若々しいですね。
あの苦労してないんですよきっとい
やいや、それ
もあ、いやいや、あのね、大変なことってのは要するに締め切りだけなんですよ。で、あとは全部好きなことをやって、うんうん、一番好きなことでご飯を食べてるという幸せな職業ですから、
うんうんうん、
あのおそらく本当の悩みみたいなものをあんまり感じてない、ストレスあんまり感じてない職業かもしれませんね。
あ、でもやっぱりそれは広金さんが逆に言うと、もう漫画家という職業が本当に好きだということ。
そうですね、やっぱり漫画を描かなくなったらやっぱり僕もつっかい棒を外されてみたいにパタッと倒れて、うん、そういう感じはしますね。
あ、やっぱりじゃあ好きこそという部分が一番大きいわけですかね。そこの
おそらく人間が何が一番幸せかというと、うん、自分の一番好きなことでご飯を食べられる、うん、つまり天職に当たるということですかね、うん、それが一番幸せだと思いますね。
なるほど。さあ最後になりますが、番組恒例の質問でございます。これまでで一番思い出に残る先生っていうのはどういった方でした？
まあ、僕はまあ漫画をやってるんで影響を受けた漫画家という形で勝手に僕が先生と思ってる人はですね、はい、手塚治虫先生ですね。
手塚さんはどういう影響を？
僕はね、やっぱあの人はそのおそらく戦後に生まれた不正室の大天才なんですけども、手塚さんが作ったパターンがあるから今の漫画の流星があった一つの原因なんですけども、うん、今までの漫画という、まあ、コミカルなだけではなくて、その中にペーソスを入れた、ヒューマニズムを入れた泣かせる漫画だったんですね、
うん、
だから僕は子供の時に手塚さんの漫画を読みながら落雷したことが何度もあるぐらい本当に感動させられる漫画を描いていただいた、
うんうんうん、
で僕はまあ手塚先生、それともう一人上村和夫さんという方がいらっしゃった。
上村和夫さん、
ね、同棲時代という漫画を描かれた人なんですが、はい、うん、この人が同棲時代よりももうちょっと前に描いた読み切り短編集があって、うんうん、その短編集が素晴らしかったんですよ、
うん、
何が素晴らしかったってエロテシズムなんですよ。
ほうほう、
女性を描くのはその怪しげなエロティシズムっていうのが本当に素晴らしくて、
うん、
僕は上村さんの作品を読んで、よし俺は漫画家になろうと思ったぐらいインスパイアされました、うん、
なるほど。
それからあともう一人、はい、杉吉原さんなんですよ。
杉さん、
はい、ネジ式とか書いた、はいはい、かなりあのガロという雑誌でですね、非常に佳作な人ですから作品数は多くないんですが、はい、杉さんの作品はですね、僕の漫画とは全く違いますけど、
タイプ違いますね、
やっぱりこれもエロティシズムなんですよ。杉さんの作品はですね、はい、上村さんのように綺麗な女の人が出てくるわけじゃないんです、
はい、
あの街のですね、あの普通の商店街のおばちゃんとかですね、うん、旅館のおかみさんとか、そういうところのエロティシズムを描くのがうまい人ですね。
なるほど。
ということは俺は結局エロティシズムが好きだったということになるんですけども、はい、その3人がですね、うん、まあ、私を漫画家にする一番インスパイアしてくれた人たち、
ね、なるほど。まあ三者三様というか、かなりタイプは一見違いますけどね、でもそこが融合体となって広金健司。
そうですね、いろんな漫画評論家の方に会うと、はい、僕は系譜がつけられないって言いましたね、
うん、
誰々系列の漫画家とかあるじゃないですか、その系統順の中に広金さんどこに入れていいか分かんないって言われてましたね。
まあ、確かに手塚さんと上村さんと柘さん
じゃあバラバラですもんね。
なるほどね。そうですか、分かりました。いや、なんか島耕作の行方も気になるし、そして広金健司の行方も非常にますます気になってまいりました。
はい、
はい、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、本日は漫画家の広金健司さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、漫画家の広金健一さんをお迎えしての後編をお送りしました。いやお話を伺いした広金健一さん、本当に還暦なんですよね。もうとてもそんな風には見えない。いや島耕作のモデルはやっぱり広金さんなんじゃないかなと思うぐらい色気もたっぷりです。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。